先週は、マルコの福音書8章の後半、小次郎さんが取り次いでくださいましたが、この福音書において大きなターニングポイントとなった箇所でした。あなた方は私を誰と言いますか？ペテロがイエスに答えた、あなたはキリストです。このペテロの応答、答えをもってマルコの福音書が新しいステージへと踏み入れ、スタートしたわけです。それがこれまではイエスは何者かという大きなテーマのもとに1章から8章まで進んできました。しかし、あなたはキリスト、もしくはメシアですとペテロが宣言したことから、今度は何者かではなくて、このイエスが、あなたが告白したこのイエスがメシアであるということはどういう意味かというテーマに入っていくわけなんです。で、この箇所が8章の29節から10章の最後、少し短いですけれども、この新しいテーマのもとに私たちは読み進めていきます。先週のメッセージで小次郎さんが一つ強調しておられたことは、ぼやけて見えていた、メシアですと明確に応答はしていたけれども、果たしてこのメシアはどのようなお方なのか、ぼやけて見えていた、はっきり見えていなかったという現実が、そこにいたペテロにあった、そんなお話をしてくださいました。ですから、まさにこのイエスがメシアであるとはどういう意味か、ご一緒にここから読んでいきたいと思います。そして今日読んだ箇所はまさに先週読んだ前半のクライマックス、ペテロのメシア宣言のすぐ後に起こった出来事、特別な出来事が起こるわけです。まあ、まさにぼんやり見えていたペテロに対して、はっきり見せていただく、明確に見せていただく、そんな出来事です。ご一緒に読んでいきましょう。2節からです。暑いですか？大丈夫ですか？調節してね。本当に、はい。2節。それから6日目にイエスはペテロとヤコブとヨハネだけを連れて高い山に登られた。すると彼らの目の前でその見姿が変わった。その衣は非常に白く輝き、この世の職人にはとてもなし得ないほどの白さであった。ペテロ、ヤコブ、ヨハネのイエスに特に近かったと言われる三人の弟子だけを連れてある高い山に登られます。そしてそこで三人が目にしたのは、白く輝きを放つ彼らの主イエスの姿でした。しかも白く輝いていただけではなく、4節、またエリアとモーセと共に彼らの前に現れイエスと語り合っていた。どうしてエリアとモーセと分かったのでしょうかという疑問は浮かびましたけれども、山の上で白く輝くイエスの姿、そうなると旧約聖書を知っていた人だったらパッと思いついたのかもしれません。このモーセとエリアの存在、いいですか、山の上白く輝くイエス様、そしてモーセとエリア、これが今日の箇所の非常に大切なポイントになってきます。皆さんはこの3つのポイントの共通点とは何だか分かりますでしょうか。この3つには共通点があるんです。いろいろな共通点を考えることができるかと思いますが、私が今日の箇所を読んでいて、気づかされたのが、この3つの共通点が神が語られるという共通点なんです。神が語られる。 まあ、この不思議なような出来事を読みながら、なぜイエスはモーセとエリアと3人で語り合っていたのかと疑問に思われる方もいるかもしれません。このモーセもエリアも、そしてここにいたイエス、共通していることは、まずはこの山の上なんですよね。山の上で神に語られたという経験を持っています。まあ、モーセはエジプトからイスラエルの民を導いた出エジプトの指導者として有名ですが、彼がエジプトで失敗をし、逃れてきたミディアンの地からホレブの山に登った時に神に初めて語られます。ホレブの山、それはその後シナイ山と呼ばれる山です。そのホレブの山で燃える茂み、芝の茂みの中から神にモーセよと語られます。そしてもう一度神はモーセに語られる時がありますが、その後モーセがエジプトに戻り、エジプトからイスラエルの民を奴隷から解放し、そして約束の地に導く旅を始めた時、またこのホレブの山、シナイ山にたどり着きます。そしてもう皆さんよくご存知であるこの山で十の戒め、十戒を神様から語られ、そして石の板に書き記す、そんな出来事がありました。モーセは山の上で神に語られたのです。エリアです。エリアも同じくホレブの山、神の山ホレブ、シナイ山なんですよね。それは時代は、だいぶ後になりますけれども、エリアという預言者は、その当時のイスラエルの王であったアハブから、非常にひどい、厳しい迫害を受けていました。そんな中で力をつけてしまい、逃げてくるんです。そして逃げて歩いて、たどり着いたのが、やはりこのホレブの山、シナイ山なんですよね。40日40夜歩いてたどり着いたこの山で、エリアよ、ここで何をしているのか。で、この後地震であり、炎であり、台風であり、しかしその後にかすかな声で神様が語られたという出来事もありますが、エリアも山で神に語られています。で、最後イエスです。7節、その時雲が湧き起こって彼らを覆い、雲の中から声がした、これは私の愛する子、彼の言うことを聞け。この山の上でも雲が覆い、そこから語られるのです。神様が、これは私の愛する子と語られます。で、このことを聞いたときに、皆さんはこの言葉はどこかで聞いたことがある言葉ではないかと思うかもしれません。二度目なんですよね。一度目、皆さんどこいつだったか、ご存知でしょうか。イエスが公な伝道を始める前に、バプテスマのヨハネから洗礼を受けた時ですよね。自ら上がると、すると天から声がした、あなたは私の愛する子、私はあなたを喜ぶと。やはり聖霊が鳩のような形となり降りてきて、この言葉が語られた、そんな出来事が書いてあります。で、ここでもう一つ質問です。この9章7節と1章11節、私の愛する子と語られていますけれども、全く同じではないんです。何か違いがあるんです。気づかれた方いますでしょうか。
誰に話してるか。
ありがとうございます。9章の7節は三人称なんですよね。これは私の愛する子、彼の言うことを聞け。 で、マルコの1章11節は、あなたは私の愛する子、私はあなたを喜ぶと。これ二人称でいいんですよね。直接イエスに神様は語られている。しかし今日読んだ箇所はイエスに直接は語られてないんです。じゃあ誰に語られているのか。そこにいた弟子たちですよね。ペテロ、ヤコブ、ヨハネに対して語っておられるんです。では共通してないではないかと。モーセ、エリアは神に語られましたが、気づきましたかね、山に神が語られるではなくて、あ、ごめんなさい、あ、いいです、何でもないです。イエスに語りかけてないじゃないかと、弟子たちに語りかけてるではないかと思うかもしれません。いいんです、違うんです。でもここが面白いところなんです。なぜなら神様は、これは私の愛する子、彼の言うことを聞けと弟子たちに言ってるんですね。彼の言うことを聞けということは、イエスは語られる側、モーセやエリアのように語られる側ではなくて、語る側であるということがここで伝えられているわけですよね。彼の言うことを聞け。で、このことが今日イエスが白く姿が輝き変わったということにつながってくるんです。実はモーセも白く輝く姿に変えられています。出エジプト記34:29-30、それからモーセはシナイ山から降りてきた。モーセが山を降りてきた時、その手に2枚のサトシの糸を持っていた。モーセは主と話したために、自分の顔の肌が輝きを放っているのを知らなかった。アロンとイスラエルの子らは皆モーセを見た。なんと彼の顔は、肌は輝きを放っていた。それで彼らは彼に近づくのを恐れた。山から神に語られ降りてきたモーセは輝いていたというんです。しかしここもモーセの輝きとイエスの輝きは少し違うんです。何が違うのでしょうか。それは反射した輝きなのか、自ら輝きを放っているかの違いです。モーセは神の栄光を受け、その神の栄光の強さ、パワフルさに自分の顔までも輝きを放っていたと書かれてあります。しかしイエスはどうでしょうか。彼らの前で見姿が変わった。イエス自身が輝きを放っていると、そう書かれてあるんです。いいですか。語られる側ではなくて語る側であるということ、そして反射した輝きではなくて自ら輝くお方であるということ、これは何を意味しているか分かりますでしょうか。ここが新しく始まった二つ目のステージ、イエスがメシアとはどういう意味かに対して、まずイエスが教えられた大切なことなのです。それはイスラエルの民が今まで知ってきたような、経験してきたような油注がれた方を祭司ではなく、イエスはメシアであると同時に自らが語られる、そして輝かれる、すなわち神であられるということの印なんです。まあ難しい表現を使うと、キリストの神性、まあ神としてのご性質をこの山でまず弟子たちに示されているんです。ですからそんな栄光ある場所に立ち会ったペテロは気が動転してしまうわけです。9章の5節、ペテロがイエスに言った。先生、私たちがここにいることは素晴らしいことです。幕屋を3つ作りましょう。あなたのために1つ、モーセのために1つ、エリアのために1つ。ペテロは何を言ったらよいかわからなかったのである。 彼らは恐怖に打たれていた。これは気が動転していたペテロが提案したことですけども、あながち間違ってはいない、しかしある意味間違っているという提案なんです。この幕屋って皆さんなんだか、ご存知でしょうか。まあ、聖書には天幕とも呼ばれているかもしれません。イスラエルに神殿が作られる前は、彼らはこの幕屋を建てて、そこで神様を礼拝していました。ですから幕屋とは神の臨在の象徴、神が共におられるということの象徴、そして彼らを導き守られる神様が共にいるという印でした。ですからペテロの提案はあながち間違ってないんです。なぜならイエスが神であるならば、その幕屋に宿られるにふさわしいお方だからです。でもちょっとペテロは先走ってしまったんですよね。モーセエリアにも幕屋を建てましょう。彼らは神ではない、ですから幕屋にとどまる、幕屋に臨在するお方ではないわけです。まあ、そういった意味でペテロは少し恐れ、そして混乱していたということがわかります。でもなぜペテロがこんな提案をしたのかと言いますと、皆さん想像してみてください。山の上で神の栄光に触れる、そんな神々しい出来事を経験した時に私たちはどうなるでしょうか。きっとこんな素晴らしい瞬間は、こんな素晴らしい経験はずっと自分の近くに留めておきたい、この時間から私は離れたくない、そんな特別な時間であったと思うのです。自分がメシアと宣言したイエスと、そして旧約聖書のツートップですよ、モーセとエリア、この二人が一緒にいるなんて、まさにこのユダヤ人にとっては夢のような時間を過ごしているわけなんです。ですから幕屋を建てて、少しでもこの期間が自分のそばに続いてほしい、そんな思いがペテロにはあったようなんです。ただなぜペテロのメシアです、あなたはキリストですという宣言のすぐ後にこのような出来事が起こったのか。それはもちろんイエスは弟子たちを連れて高い山に連れて行き、この経験をさせますが、しかしイエスはこの山の上に弟子たちとずっと留まっている、留まっていたいというのが彼の目的ではありませんでした。それはここが出発点となり始まる旅があったのです。そしてまさにここから始まる旅こそが、イエスがメシアとはどういう意味かという、この箇所のテーマにある、そのイエスがメシアとはどういう意味かという、テーマの 背後にある裏テーマでもあるんです。いいですか。ちょっとねこの地理的、関係を少し確認しておきたいと思うんです。これちょっと見づらいかな。イスラエルの地図です、一つ目のテーマ、一章から八節、イエスとは何者か。この時起こった出来事は、ガリラヤ湖が潰れちゃってますね、ガリラヤ湖がこの紫の線の後ろにあるんですけども、ガリラヤ地域と呼ばれるイスラエルの北部ですね、イスラエルの北部にある地域でずっと行われてきました。そしてペテロのメシア宣言をもとに高い山に連れられた。それがさらにガリラヤ湖にも北にある、まあ、ヘルモン山ではないかと、明確には書かれていませんけども、ヘルモン山と呼ばれる山ではないかと言われています。で、このヘルモン山はどこにあるか、これはイスラエルの領土の一番北なんです。最北にあるのがこのヘルモン山と呼ばれています。ですからイエスと弟子たちは一番北まで、そして一番高いところに登ります。そしてそこにとどまるのではなく、そこから始まった旅がどこか、それがエルサレムです。 南にあるエルサレムへと、ここから旅が始まります。神々しい山の頂からその山を降り、さらに南エルサレム、しかもエルサレムだけではない、エルサレムのゴルゴダの丘、その十字架、そしてその十字架の先には、先週使徒信条で告白したように、黄泉に下りとあるように、最も低いところに、その山の上から下られる旅がスタートするんです。そして山の上にはこのような神々しい特別な清い経験があるかもしれません。しかしこの山の下の現実というものはどのようなものでしょうか。モーセがシナイ山から降りてきた時にどんな現実がありましたでしょうか。金の子牛を作る不信仰が山の人にはありました。エリアもホレブの山を降りてくれば、必要に命を狙うアハブ王の迫害と、そして彼の神に対する不信仰があったのです。そしてイエスと弟子たちもこの山を降りた時に、これは次回のお話になりますが、そこには人々の不信仰が待ち受けています。この山を降りる途中の出来事にも少し目を触れておきたいと思います。9章の9節、さて山を下りながらイエスは弟子たちに、人の子が死人の中からよみがえる時までは今見たことを誰にも話してはならないと命じられた。彼らはこの言葉を胸に収め、死人の中からよみがえると言われたのはどういう意味か互いに論じ合った。いいですか。ペテロがあなたはキリストです、もしくはメシアですと告白した後に、イエスの教えがさらに深まります。それは8章の31節、それからイエスは、人の子は多くの苦しみを受け、長老たち、祭司長たち、律法学者たちに捨てられ殺され、3日後によみがえられなければならないと教えます。しかし弟子たちにはこの教えを理解するにはまだまだ早すぎたんです。この教えを受け止めきれなかった。だからペテロはメシアですと宣言しておきながら、そのイエスにそんなことを言ってはいけませんと勇み始めた。それが8章の後半の出来事でしたよね。ですからイエスは非常に強い言葉、下がれサタンと言ってペテロを叱るわけです。ですからこの山を降り始めた弟子たちにもまだまだこのイエスが伝える真実が理解できていなかった。よみがえり復活についても理解することはできない。ですからそんな弟子たちはイエスにまた続けて尋ねます。また弟子たちはイエスに尋ねた。なぜ律法学者たちはまずエリアが来るはずだと言っているのですか。エリアを目撃、山の上で目撃した彼らにはきっとこの疑問が浮かんできたのでしょう。それは旧約聖書のマラキ書4章というところにこう書いてあるんです。彼らはきっとこれを言い伝えとして知っていたのでしょう。マラキ書の4章4節、あなた方は私のしもべモーセの律法を覚えよ。それはホレブでイスラエル全体のために私が彼に命じた戒めと定めである、掟と定めである。見よ、私は主の大いなる恐るべき日が来る前に預言者エリアをあなた方に使わす。まさにここにモーセとそして預言者エリアの名前が出てきます。きっとこれだからこそ彼らはピンとこのことが頭に上ってきたのでしょう。そして聖書には預言者はエリアが再び使わされると言われている、その言葉を知っていたので、エリアがこれから来られるのかどうなのか、この預言は本当なのかどうなのか、イエスに質問します。それに対してイエスはこう言っています。イエスは彼らに言われた。 エリアがまず来て全てを立て直すのです。それではどうして人の子について多くの苦しみを受け、蔑まれると書いてあるのですか。私はあなた方に言います、エリアはもう来ています。そして人々は彼について書かれている通りに彼に好き勝手なことをしました。エリアはもうすでに来ていると言われるのです。では誰がエリアなのか。それがバプテスマのヨハネこそがこの予言されたエリアであり、そのバプテスマのヨハネは人々は好き勝手に捉え、そして殺害してしまった、そんな人々の不信仰、そしてそのヨハネをエリアと知ることができなかった彼らの盲目、見えてない現実を厳しく指摘されているのです。イエスはメシアとしてこのような不信仰渦巻く山の下の現実から自分だけ離れて神々しい山の頂で神の栄光の中幕屋にとどまれることを願われたお方ではありません。この山から降り十字架への旅路がここから始まります。まさに十字架、それは人々の不信仰の象徴です。神の裏切りの象徴です。そこに向かう旅路の中、そしてその旅路の中で経験していく山の下の不信仰の現実の中で、イエスはメシアがどういう、イエスがメシアとはどういう意味か教え始められるのです。ですから私たちもこの8章から10章までの箇所を通してイエスと共に、また弟子たちと共にこの旅路を共にし、そして私たちも弟子たちと同じように不信仰、目が開かれていない、まだぼやけてしか見えていない現実を受け止めながらも、私たちが主と告白するイエス・キリスト、天にとどまっておられるのではなく、言葉となり私たちのもとに降りてこられ、その言葉をもって私たちに語られる私たちの主、そして私たちの神、私たちのキリスト、彼の言うことを聞き、彼の言うことに耳を傾けながら、イエスがメシアとはどういう意味なのか、ご一緒に発見していきたいと思います。お祈りいたしましょう。